熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、9月最後の超ええやんとなりました。
はい、
9月もあれやこれやといろんなことがありましたが、
ね、
まあ、私がちょっと気になるニュースとしては、
うん、
ZOZO タウン、
うん、
ね、会社を、
ね、
前澤社長が手放したということなんですけれども、ね、これね、塾長どんな風にニュースご覧になってるのかなってちょっと気になっていたんですが、うん、どうなんですかね。
いや、まあ、人の会社をどんなしようとその人の事業やから僕言いたくはないけど、
うん、
せっかく一部上場の会社ないからね、
うんうん、
なんか社員そこまで行くまで社員にね、
はい、
夢を語ってやろうぜやってきたの、
うん、
それちょっとなんか経営者としてはあまり賛成したくないな。
社員の方全然知らなかったんですかね、うん、なんかそんな感じのニュースでしたけど、
あの会社で運営するのはね、やっぱり、うん、やっぱ辛くて苦しいことが多いんですよ、
うん、
でせやけども成し得たら価値があんね、うん、山登れるもんやから、
はい、
だからなんか途中で山登りやめたっていう感じ、うん、
まあ、あの前澤所長も、うん、本当に6畳の部屋から、ね、
うん、
レコードを売るところから始めてあそこまで大きな会社にということで、まあ、社長と共通するところがちょっとあるような気もするんですけれども、
いや僕はね、うん、自分との会社をそんな自分の一代に伸ばそうと思って、うん、俺はもう100年後見てんね、うん、僕がいなくなった時に、ね、その時に会社がどうなってるかが重要であって、うん、まあ、巨人軍と一緒で会社っていうのは永久に不滅やから、だからまあ彼にも限界域があってんよね、もうこれ以上俺はできひんと思ったよね。
まあ、でもその100年後を見越して、まあ、孫さんにお任せしたのかもしれない。
まあまあ、その社長も立派な人はなんやけども、まあまあ一代で気づいた人やからね。だけど会社っていうのは100年後200年後300年後と続かなかった、ね、だからその今一代でなんぼよなってもそれがどうやっていく世界だよ。ずっと続けるとこに意義があるね。で昔ね、ある会社があってね、それあの鉄上毛とかそういう鉄のなんか庭フェンスとかやってる会社やったけど、それ江戸時代に起こったかい、中中期ぐらいね、自分とも昔何してたんだったら、いやうち布団屋でしたよ、ね、200年後に全然違う会社になってるっていうの面白いやろ。
本当
ですね、うん、会社っていうのはそういうものやと思うの。だからその時代時代にいろんな形変幻時代変わっていってね、ずっと存続しているところに経営者としての俺は価値があると思うんだよね。だから、ね、やめたっていうのもまあまあその方が安心かもしれへんけども、だけども買収した会社も100年後あるかどうかは分からへん。だから僕はまあ100年とか200年後ずっと続けてほしいなと思ってるから、それに向かってそうしようと思ったら何が重要だと思う？
何でしょう？
人を育てること、
うん、
だから人に力を入れていくっていうね。だからまあ我々は自分の才覚なんかも自分で分かってるし、だけどまあコツコツコツコツ積み上がることがいずれ頂点に達することやから、コツコツの努力を合わせた途中で投げたらちょっとだけまあ経営者としたら俺はと思うけどね。
あの6畳一間の時が一番ワクワクしたっておっしゃってましたけど、その気持ちは分かります、う
ん、
やっぱり。
いやだから今も6畳一間やと思ったらいいね。なんで思えへんやろ、
ね、なんか自分の想像を超えて大きくなっちゃったんですかね。
いやそれは運が良かったしやな、
うん、
それを大いに活用してよりもっと高いレベルにね上がっていったら、もしファーストリテイリングでもそうでしょ、ユニクロやったりも、うん、やっぱ柳井さんあくまでやってんから、ね、それではまた事業が次へ進んでるやん。だからまあまあ それまでやってんやと。
でもどうでしょう、またね、またなんかこう起業家として、
いやさけど人間ってね、同じこと結構繰り返す。
へえ、
うん、だから今言うてることを否定 してるのと一緒、やってることはね、夢を持って進んできてんから、うん、だけど次やってもまた同じようなことを繰り返すね。だからあのね、これはね自分との戦いだ。やりだしたらとことんやるっていう、やり続けるっていうことが大事で、途中でね下山したら山は登場前に登り続けなあかんねん。
まあでもこれはもうね、頂点を極めた人にしかわからない、いろんな苦労もあるんでしょうが、
まあ苦労で月もね、1万円のものを稼ごう思ったらね、1万円の苦労やし、100億円稼ごう思ったらそれの100億倍の苦労がある。それに耐えて命までは取られへんから、頑張ることや。
まあでもね、前澤社長またどんな風に、
そうやね、
会社を作っていくのか、新しい会社、
まあ楽しみやね。
ねえ、その前に月に行くかもしれないですけど、
月ならどこまで行ったら
いい。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。マンション経営者は費用面や手続き面、たびたび変わる法改正での正しい理解など様々な問題に直面しています。まあ、もう本当に昨今で言いますと増税もありますからね。
来年は民法改正の数字ね。
基本的には長栄さんなどの管理会社がサポートしていますが、業界全体でサポートする組織がありますので紹介したいと思います。今日は塾長に賃貸住宅経営の強い味方について詳しくお伺いしていきたいと思います。まずは増税控えていますが、やっぱりこれマンション経営者にとって大きい話になるんですか？
まあ、マンションを賃貸の住居の場合はね、消費税は関係ないです、かかりませんから、まあ、世界的にあんまりかけてないっていう、だけど駐車料金とか、例えば普通テナントビルのテナント料とかはかかってきますね。だから家主さんは我々が管理してさせていただいていると管理費に消費税もかかるし、で諸々の中部屋直したりとか改装すると消費税全部かかりますから、まあ、多少ねお家賃も上がる可能性はありますね。まあ上がっても1000円2000円の世界だと思いますね。でファミリーは、まあ、3000円4000円になるか分かりませんけども、ワンルームでだいたい2000円2000、3000円とかやるね、タコが上がってもね。
さあ、今日はですね、業界団体の話になるんですが、まず長栄さんが加盟している業界団体というのはどんな団体があるんでしょうか？
我々加盟しているのはですね、日環協と言いまして、日本賃貸住宅管理協会、はい、財団法人ですけどね、
はい、
でそこに加盟しているのと、それから家主さんが加盟しているね、全国賃貸住宅経営者協会、これは賃環協と言うんですけど、まあ、ここの2種類ぐらいを我々加盟してますね。
はい、
でこの賃環協に関してはうちが京都支部、京都中央支部という支部を主催しているんです。で、まあ、日環協という日本賃貸住宅管理協会は京都に支部があります、
はい、
そこへ我々は加盟していると。
どちらも塾長はすごく重要なポジショニングに。
僕は一応全国 の、 その、 の 今副会長させていただいて理事してるんですけどね、まあ、だから月に1回必ず理事会とか行きますね。
そもそもその業界団体というのはどんな役割をそれぞれになっているものなんですか？
まあ、ほとんどがですね、まあ、管理業といっても不動産業の人の集まっているような団体ですね、だからそういった人がやってるけど、うちの場合はどっちか言うたら不動産業というよりも管理業からスタートした会社なんです、元々が、
はい、
不動産業はついでにやってるという仕事なんでね、ちょっとねその辺が業界の中でも多少問題あるんですよ。というのは、
はい、
管理業っていうのは法律がないんです、
うん、まあ、申し上げましたね、
管理業法っていう法律がないんです、うん、今作ってる最中で今国土交通省が一生懸命ですね賃貸関係の管理の整備をやってる最中ですね。だからそれがまあここ来年あたりに何とか出来上がってくるかなと、うん、だから無法地帯で仕事してたのが、うん、法律の世界で生きるようになるという。
いやでももう法律がなかったこと自体がねある意味すごいですよね。
あのね、あれなんでないって僕もおかしいっていつも言ってるんですけどね、私とこでだいたい年間家賃150億ぐらい扱うんです、うん、そんな会社が法律内でおかしいでしょ、
ね、だってあの民泊の時とかはねすごいたくさん法律先に作られてて、
そうでしょ、
はい、
だからなんで作らへんのかなと思ってるんだけども、どうしても不動産業はね、不動産業っていうのはだいたい仲介売買専業ですわ。賃貸してあんまり相手にしなかった今まで。だけどもそっちが非常に強くなってきたから、うん、まあ不動産団体と我々賃環境、あの賃環境と日本日環境あたりがこう合同になってですね、うん、まあちゃんとした賃貸借の法律を管理の業法を作っていこうって今一生懸命やってる最中です、はい、
これもちろんマンションの、まあ、オーナーさんにも直結して。
そうですね、今まあもろもろのルールをやっぱり決めていくっていうのね、これからね何でもかんでもええっていうわけじゃないんで、まあ、なかなか難しい部分はあるんですけど、法律を作るっていうの。
今どんなところが一番問題なんですか？
そうやね、その今言うたようにその家賃の回収を不動産もしくはそれに関連する管理業者がやってるっていうのは問題です、うん、そこの会社が潰れたら、うん、そこの銀行口座バーンと閉まんねんから、うーん、家賃は払ってるわ、うん、家主は家賃もらえへんわっていうね、うん、大騒動になる可能性が高いと。だからその辺をちゃんと整理 しなければならないっていうふうに、まずお金の部分が重要だと思いますね、
まあ、でも本当にこう長い歴史の中で、まあ、どんどん変えていかなきゃいけない部分もたくさんあったと思うんですけれども、うん、またこれからもそうですよね、どんどん変えていかなきゃいけない部分。
そうね、あの賃貸の管理業でね、実際うち京都市内にあの16センター管理事務所あるでしょ、
はい、
それで困難はね日本中考えても稀なんです、うん、
まあ、そもそも管理センターがね、
管理センターが大体1箇所から2箇所ぐらいなんです、
うんうん、
でうち今度はまあ一つまた17個目作りますけどね。
そうだ、東京に、
いや東京も作りますけども、あの京都市内、
あ、また増えるんですか、
17個目、うん、だから今滋賀県と、うん、なんか宇治、大阪、東京ね、で京都に17個目やから21あるんですよ。
名古屋もあるんですよ、ね、
あ、名古屋、名古屋5が22になります。だいたい1箇所のセンターで1000から1200箇所ぐらいを管理してます。
まあでもそれでも多いですよね。
いや、
そんなことないですか。
まあ、そんなことは大丈夫です、まあ、1人でやっぱり見ると300ぐらいと見られるしね、それは大丈夫なんですけどね。だけどそれ以上今度逆に増えると、うん、もう事務所に電話がいっぱいかかってくるし、応対がしきれんようになるんで、うちはできるだけ、まあ、あの家主さんももちろん大事ですけども、入居されてる方にサービスを提供したいっていうのが私の思いなんで、まあ、あの人らが家賃きちんと払っていただけるから運営ができるんであってね。だから入居者に対してのサービスを入居者ファーストとして一番にうちはやってます。それは結果的にオーナーさんが喜ばれることになるんでね。だからそういうことを考える人は少ないって、うちらみたいな専門にやってるとそうなるんですよ。
まあ、でもマンション経営者にとってやっぱりそういう管理会社っていうのは絶対あった方がいいですし。
そうだね、
まあ、なければ本当にトラブルのもとにもなりかねないですから。
それもね、24時間365日やらないとダメなんです、うん、何があるわからへんから。それがやっぱり一番辛いって、うん、なんか消防署と警察署と一緒なんです。
まあ、でも本当そうですよね、うん、それこそ、ね、大体夜にいる人はいるから
何かあるとね、泥棒入ったりとかね、うん、だからまあ、常駐はその必要はないですけども、旅館みたいなもんですよ。だから連絡が必ず取れるというところにうちは、まあ、強みがあるんですけどね。皆さんもう管理会社言うても夜になったらもう連絡も何もないでしょ、うん、連絡しても連絡取れないですよ。うちは365日24時間。だから僕一人でやった時は4年間か5年弱ぐらいは自分で24時間電話取ってるからね。
まあ、でもやっぱりこの管理会社っていうもの自体が24時間のね、なかなか全国的に見てもそう存在していない。
おそらくね、あっても数社やと思いますね。
まあ、でもこれからどんどん増えてくる可能性もやっぱりありますよね。
そうやね、まあまあそういうふうにできればね、なかなかねやらないですよ、大変やから、あんまり儲からへんから。
まあ、でも先ほどちょっと話もありましたけど、そんな中ついに東京関東にも、
あ、それはね、東京の方が京都にマンションをお持ちなんです。
はいはいはいはい。
ほんで、まあ、ようや長谷さん、あんたようやってくれてんなと、なん、で東京もうちマンション持ってるし、うん、やらへんかっていう話が家主からありましたって言うたから、担当者がね、うん、営業のやつが、うん、まあ、やったらええのちゃうって僕がチラッと言うたんや、ほんなもう本人はやる気満々でもう行く人も決まってるし、事業計画とやってみんな出てきたらやらなしゃないし、もう行って10月からスタートやからね、5月から準備全部して、ね、
どんどん。でもそうやってやっぱり口コミじゃないですけども、実績が評価されて、まあ、会社がどんどん大きくなって、うん、
ただね、僕が彼らに頼んでるのはね、京都と同じサービスを東京でもやってください、ね、場所によってサービスが落ちるようであかんと、今までやってきたと流れの中で同じサービスをどこへ行っても提供できると、これでないとあかんと。だから今いるお客さんに対してね、ね、なんやサービス悪いなったら言われんたら、もう会社を大きくする必要ないって、今いるお客さんを大事にしてください、これが一番重要ですよと、それをお願いしてるんです。
さあ、今週はちょっとまとめていただきましたけれども、塾長に賃貸住宅経営の強い味方についてお伺いしました。やっぱりあの管理会社大事っていうことですよね。
まあまあ、我々は仕事なんで、プロなんで、プロらしい仕事したいなと思ってます。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、米津玄師、馬と鹿。
はい、お部屋探し
は超えい。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
それと、なんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、ウェルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には、塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便りはこちらの方です。壁についてなんですが、
はい、
お部屋の壁ってどれくらいの厚さでしょうか。中身は空洞ですか。頭をぶつけてしまったのですが、中身の詰まっていない音がするので空洞なのかなと思いました。入っているとしたら何が入っているのでしょうか。というお便りです。
まあ、
壁によりますよね。
マンションに、あの外壁の場合とね、
はい、
内壁あるんですね、で内壁の場合、ワンルームの場合は2部屋分をコンクリートで囲って、真ん中を防音 の、 あの 材料で仕切ってるんですよ、部屋をね。例えば50平米やったら半分真ん中に壁を作ると、それはもう10センチぐらいだと思うんだけどね、防音壁やから、まあ、比較で言うと大丈夫なんですよ、で多分ね、中が詰まってるいうのは、そのコンクリートの壁があったと思うね、コンクリートの壁、その真ん中を仕切ってる壁違って端のこの壁なんで、そこはまあ中コンクリートで詰まってるから、結構硬いですね。
こう画鋲を打ったり釘を打ったりするとき、
そんなのは全然大丈夫です。コンクリートがあってもその上にね、ちゃんと木を入れて、外にボードを張ってるから、でボードの上を、まあ、縦でへこんでるとこしごいてね、その上をクロス張ってるっていう、だからそういうのはピンやら全然と思う、
逆にね、そういう硬いところに打った方がいいとか、そのコンコンって軽い音がする壁の方に打った方がいいとかってありますか。
いや、別にどっちでも別にいいですよ。そんな、
大丈夫なんですか。
そんなあれは全然問題ない。例えばコンクリートを打ったっても ちゃんとその前にボード貼ってるから、うんうんうんうん、だからそれは一緒です。
あ、そうなんですね、はい、なんか逆にカンカンとかいう軽い音がするところに、うん、こう何か作り付けの棚とかつけたら落ちやすいのかなとか、こう今壁に、
いや作り手の棚をつけるっていうのはちょっとそれは
どこでも壁にこうテレビをつけちゃう場合もあるじゃないですか今って。
どこでもできへんけどね、どこでもできないですよ。なんであんた、あのそれはプロの人に任せた方が僕いいと思う。
なるほど、
うん、で音パンパン叩いたら下に木があるかないか音で分かるさ、
うんうんうんうん、そこにやった方がいいと。
そう、ね、
ちゃんと、ね、なるほど、分かりました、うん、それでは塾長今週のツボです。
何や分からんけど、
はい、
棚つけるのは大丈夫です。
分かりました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはビルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長
英。月決
近代塾
長英や。お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせです。 E ガレージから塾長お願いします。
はい、またまた E ガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、空き駐車場お持ちの方ぜひ e ガレージ検索してみてください。本当に初回の登録費用だけということなのでランニングコストは必要ありません。 e ガレージよろしくお願いいたします。続いて年末チャポン宝くじのお知らせです。こちらもキャンペーン期間11月30日土曜日までとなっています。7月1日からスタートしたのでもう早くも2ヶ月ちょっと経ちましたね、うん、今年は当選総額2000万円となっています。1等10万円100名様、2等5万円100名様、3等3万円が100名様となっています。その他に特別賞などもありますよ。応募はがきはですね、該当者にご自宅に届いている、うん、ということですので、はい、ぜひあの該当されている方、まあ、長英さんの管理物件にお住まいの方ということになります、はい、ぜひお早めにおはがき出してください。そして長英さんにやってほしい企画も大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。